まちづくり委員会の山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、1月も、まあ、今日生放送の今日
はそうですね1回目ということで、
そうですね、13日なんですけど、はい、昔はもうちょっとこうお正月気分が残ってたような気もするんですけど、
まだ僕は残ってたりして今年の正月休みは長かったですね、
はい、そうですか。
でも9日から割と指導のところも多いですよ。
いや羨ましいです、
すいません。あの行政の方が頑張っていただきまして、
ね、は
い、
カレンダー通りでしたし、もう今年はものすごく短かったなと思って、は
い
は
い、そうですか、すい
ません。ちょっと寂しい気もするんですけども、はいはい、
まあ、初詣とかどうですか、
ね、ああ行ってきました。1日の日にね、うん、今日なんか今年はえらいゆっくりしてて夕方に行ったんですけども、はいはい、夕方でも人いっぱいあってね。
そう、僕もね松尾大社にいつも行くんですよ。今年は1月の4日に初めて行ったんですけど、
あ、そうなんですか。
結構人がね、
うん
うん、いてました。あそこはお酒の神さんですから、
は
い、今年も美味しいお酒がいただけますようにとお願いしてきました。
そうですか、はいはい、今日はこういうメンバーでお伝えいたします。よろしくお願いします。これせえ。はい、続きまして、ただいま参上のコーナーです。1月のテーマはですね、京都の暮らしということなんですけれども、はい、京都といいますとお茶とかお花の文化の発祥の地なんですけど、うん、そうですね、はい。はい、それにちなみまして、今日はゲストでおいでいただいております、佐賀五流佐賀華道専門学校の副校長をされていらっしゃいます、柿花悦穂先生です。よろしくお願いいたします。
柿花でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、柿花先生は、まあ、はい、お花との関わりというのはどういうふうな、はい、企画やったんですか。
そうですね、私は京都で生まれまして、はい、京都と言いましても東山七条の京都国立博物館の近くで生まれました、はい、そして京都で育ちましたので、はい、両親の勧めで生け花を習い始めたのが最初、はいはいはい、中学に入ってすぐのことでした。
あ、そうですか、はい、でずっと今まで、
そうです、今まで休むことなく55年過ぎたんじゃないでしょうか。
あ、すごいね。はい、うん、私もあんまり習い事って長いこと続かなかったんですけれども、ね、柿花先生の場合はもうね、
そうですね、はい、本当に一度も休まないで続きました、はい、ただ好きとか嫌いとかで始めたわけじゃないんですが、はいはい、やはり私は今日ここまで続いてるのは、はい、私の恩師である長谷川菊舟先生と出会えたことが大きな、はいはい、この私の華道人生の要因になったんだと思っております。
あ、そうですか、はい、今 ご所属されてます佐賀五流というのはどういう、
そうですね、佐賀五流といいますのはね、今から1200年前佐賀天皇が佐賀の地をこよなく愛されまして、はい、その地に離宮をお建てになりました、はい、そしてそこに離宮内に中国の道庭湖に見立てた大沢池というものをお作りになったんですね、はい、でそのお庭池ですね、はい、そこに佐賀天皇が船を浮かべられまして、はい、船遊びの折に小島に咲く菊を倒られまして、はい、伝承の神にお差しになったところが、その姿がこの上もなく美しく、はいはい、優雅でしかも気品高く、はい、その上大宇宙の名手を備えていたというところに痛く感動された天皇は、はい、後世花を目ずるものはこれをもって藩とすべしと仰せられたところから、はい、佐賀五流が始まったと伝えられております。
ああ、そうですか、
はい、
すごい1200年も前のね。
そのね、大沢の池がまだ今ちゃんと、
はい、あ、そうですね、ね、
またそのような形
で、はい、はい、うん、
あとその華道総司書という司るとね、
そうですね、これはもう本当に、はい、一般の方には耳慣れない言葉かも分かりませんが、華道のすべてを司るところと書くんですが、はい、これはまあ、他の流派ではお家元っていう制度がございまして、はい、こう世主制で次々と、うん、お湯元がつないでいかれるんですが、はいはい、佐賀流の場合は今申し上げましたように佐賀天皇の見心をずっと今まで伝えてきてるっていうことで、はい、一人の人がこう伝えていくんじゃなくって、うん、その時代その時代の一番、はい、まあ、優秀な方が家務長として、はい、佐賀お花の代表として、はいはい、務めるっていうふうな制度になっておるんですね、はい、ですから家元とは言いませんが、あ、はい、まあ、簡単に考えれば家元と考えていただいてもよろしいんです、 で、その加藤総書って言いますのは、その国内にもね、はい、支所っていうのが120箇所ほどございまして、はい、で海外にも20有所所、あの支所がございますが、はい、その全てを司っているんですよね、はい、それで総書って申してますが、はい、その他にその加藤総書の中にはいろんな勉強機関がございまして、はい、一つは華道専門学校、はい、まあ、私が今担当させていただいている学校ですね。はい、でこの学校は生け花の一から習う、はい、全てを一から初めてスタートする、はい、して1年でそのお花の先生の資格をいただけるという、はい、システムになってるんですが、はい、ですからお花だけではなくって、はい、茶道とか、はい、和装学だとか、はい、書道とか、はい、それから植物学ですね、それから関係のあるものってしますと、はい、陶芸とか、はい、そういう授業がびっしりと、はい、組まれてるわけです、はい、ですが学校ですから、はい、普通の学校と一緒で1年間びっちりと勉強していただきます、はい、でまあ今いらっしゃってる生徒さんは、はい、学校卒業してすぐの生徒さんもいらっしゃいますけれども、うん、年々ちょっと変わってまいりましてね、はい、ちょっと一度社会を経験されて、はい、それから、はい、いらっしゃる方も多い、はい、多くなってきました、うん、と申しますのは、はい、そうですね、自分がこういう仕事をしたいんだけれども、うん、それにはいけばなが必要だと感じていらっしゃる方、はい、例えばインテリアのお仕事に疲れた方なんかは、はいはい、インテリアのためには家の中にお花が必要じゃないかと、
うん、そうですね、
そういうふうに気がつかれていらっしゃる方とか、うん、はい、それから日本文化を何も知らなかったので、はい、この学校へ来れば全て日本文化が勉強できるんじゃないかということでいらっしゃってる生徒さんが多くなりました。
建築でも言いますもんね、その建築屋にやったらお茶とかお花とかちゃんと知ってなあかんでって、はい、上の、ね、ね、先輩方によく言われ
てるんですが、なかなかそれが見つきませんが、
昨年もね、はい、その学生さんの中で一人建築をなさってる方が見えておりました、はい、やっぱりいい勉強になったっておっしゃってまして、うん、卒業されましたけれども ね、 そ、 ね、それからね、最近ちょっと生徒さんの年齢が変わってきたなと感じるのは、はい、うん、皆さん今定年お迎えになる方も多くなってきましたけれども、はい、定年後どうしようかって考えられた時に、あ、この学校に行けば本当にいろんなことが勉強できるんだということで、はい、定年になってからいらっしゃってる方っていうのも割合多くなりました、
はい、
そして1年で、はい、まあ、全てお花の資格も全ての資格いただいて卒業することができますから、はい、一番早道かも分かりませんね
私もちょっと今の仕事辞めて
そうです、ね、一年休職していらっしゃる方
そうですよね
本当にそうなんですよ、
ね、本当にいろんな文化に関わること ね、
そうですね、
お花も
今ね、陶芸も含めて和装学もね、本当にいろんなことが絡んでるものなんですよね、
それからね、もう一つね、はい、その同じ学校があるんですが、はい、これはそれぞれ指導者としての資格をお持ちの方、はい、そういう方たちが、うん、月に1回全校から集まられて、はい、で研修する、はい、そういうところがあるんですね、うん、それを華道芸術学院と言っておりまして、うん、はい、ここにも全国からたくさんの生徒さんがいらっしゃっています。あ、で、まあ、こういう専門学校とか、はい、芸術学院とか、はい、それから司書、はい、司書120と申しましたけれども、はい、その司書でも地域の皆さんを指導する、はい、そういう研究会というものを催してるんですよね、はい、ですから、はい、もう日本全国どこに行きましても、はい、お花が簡単に習えるようなシステムになってるんです、はい、でそういうものすべてを司るところが華道総書なんです。はい、あ、
そういうね、幅広く
そうですね、こう染み渡るような
そうなんですはい、はい、
で、あ、今までその影花先生がお花をやってこられてよかったなとか、その感じられることとかありますかね。
そうですね、はい、私ももう40年くらい前になるんですけれども、はい、主人の転勤でアメリカに参りまして3年ほどロサンゼルスで過ごしたんですけれども、はい、その時に私は今資格は、はい、派遣講師といっていろんな先生方を教える資格は持ってたんですが、うん、はい、いざアメリカに行きますと、はい、私ほど日本文化の知らない人間はいるんだということに、もう本当に痛く気がつきまして、はい、それでもう帰りましたら、うん、はい、もう一度一から勉強したいということで、うん、はい、ずっと今も続けてきてるんですよね、うん、で それと先ほど申しました、はい、あの菊州長谷川菊州さんとの出会い、はい、その2つが私の今現在の稼働人生を作ってくれたと思っております。
はい、ね、いろんなところでいろんな方と出会われて、
ね、そうなんです、はい、だから私が感じますことは、はい、人との出会いを本当に大事にしなきゃいけないと思ってます、はい、で私がもうアメリカに参りました時も、はい、困った時も皆さんから親切をいっぱいいただきましたの で、はい、でそれをもう日本に帰りましたら今度はどこかで誰かにお返ししなきゃいけないなと、はい、あの思ってで心に決めて帰ってきてるんです、はいはい、
本当に全然知らないところで、ねね、うん、もう知らない人ばっかりで文化も言葉も、ね、違いますしね。
でもそこで初めて日本の文化の、ね、うん、素晴らしさというものが気がつきました 、
はい、ね、やっぱ出てみないと
外で出てみて分かる良さとか、ね、
そうですね、
ですから私早く出てよかったと思います、はい、後の人生の方が長いですから、はいはい、それに気がつくのが早くできたということですね。
そうですね、うんうん、とその時ってその、ま、現地のお花を使うということではなくって、う
ん、あのね、はい、現地のお花もあるんですが、はいはい、やはりあのアメリカって言ったらいろんな色彩的な花がすごく多いですから ね、はい、あ、ね、うん、あの色彩的には日本人なんぼ頑張っても負けるなって私感じたんです、は
い、原色に近いような
そう
な
んです、そういう、ね、あの色合わせとかね、
色合いが全然違うといえば違いますよね、うん、
ですから私はそういうものはそういうもので、はい、そこで勉強させてもらおうと、はい、そういう目で、うん、私も好奇心旺盛ですので、はい、何でも習いたい方で教えてもらって、はい、で皆さんには日本の本当 の、 あの昔からの伝承されている花を、はい、あの伝えようということで、はいはい、いろんな大学でデモンストレーションさせていただいて、はい、でちょっとその辺に咲いてる草花を取って、はい、本当はねアメリカは絶対道の草なんか取ったらいけないんです。
あ、そうなんですか。
そうですか、
もう犯罪なんです。
そうなんですか、
文化と。そうですね、そうですね、
絶対取れないんですね、うん、はい、それで私ももう花どうしようって思った時がまた、うん、それも人との出会いで、はい、ちょうど同じマンション、はい、あのアパートなんですが、はい、そこに日本に家人がいました。でその方が日本の庭園のお仕事をしてられてね、いろいろなあの、はい、こうナーサリーですから、はい、あの木とか日本のものをたくさん育てられたんです、はい、でその方と知り合ったので、はいはい、私はアメリカでいろんなところでデモンストレーションさせていただけたんです。
日本のお花を使って、
ね、はい、もうそのもの何を切ってもいいよっておっしゃっていただきましてね、だからもうその時も花と人の出会いの大事さ、もうひしひしと感じました。
そうですね、
ですから3年間とっても楽しい思いで、はい、アメリカでお花を生けてくることができたんです。
あ、そうですか、はい、ね、それがその後のね今の花の人生とか、
そうなんですよ、
ね、
ですごい影響。それとあの、はい、最初お花習う時どんな流派とか何も考えないで習ってるんですけれども、はい、はい、私は佐賀五流に出会えて、うん、もう最高に素晴らしかったと思うのは、はい、あのうちの流派では景色家というものをやってるんですよね、はい、それも流派ができました、うん、昭和の初めからあるんですけれども、はいはい、であの先ほど申しましたように大沢家というのは1200年前に作られたものが、うん、はいはい、今現存してるんですね。
そうですね、
でそれをそのままずっと後世にも伝えていきたいという、うん、あの願いがあるんですが、はい、あのある時期はもうちょっと、うん、あの荒廃していったりしましたので、うん、はい、そういうものを後世ずっと伝えようっていうので、うん、その景色を持って、はい、あのその自然破壊からこう守っていこうという、はい、私たちは何もできませんけれども、はい、生け花を通して社会に貢献できるものがないだろうか、はい、というのはそれはもう景色池だということで、はい、まあ、今まで守ってこられた、はい、あの景色を絶対私たちも守り伝えていこう、はい、そして守り伝えたい原風景、はい、それからもうなくなってしまった景色もありますが、はい、心の中ではみんな残ってるんですよね、
あそ
こがこんなに綺麗だったとかいうのは ね、はい、
そうですね、
そういう心象風景を取り戻していこうという、はい、そういうあの運動っていうんでしょうかね、流派上げてこうさせていただきまして、はい、2年ほど前から全国でシンポジウムを行ってまいりました、はい、
そうですか、
で今水の問題とか、はい、あの空気の問題とかいろいろありますが、
う
ん、
そうですね、
この景色池っていうのは、はい、山から海へ流れるまでのその水の動きをずっと表しておりますのでね、はい、それのどこか一つが滞っても循環しませんから、
はい、そうですね、
どんなに大切かっていうことを、はい、生け花を通して皆さんに見ていただけるっていうのが、あ、はい、あの素晴らしい し、私はこの流派に出会えて最高に良かったことだと思ってるんです。
はい、今でこそね、あのもう環境問題って言われてますけど、うん、私たちそれはもう昭和の初め頃から、
ずっとやってきます。だからこの時期に私たちももう一度、はい、あの皆さんに、はい、あの知っていただこうということで、はい、あのまあ今年の10月にはその集大成をやろうっていう計画で今頑張っております。
あ、そうですか。はい、ね、ぜひそういうのもね、はい、見に行きたいなと思ってますけど、ね、あとお正月ということで、うん、あのお正月の行事としてされること
そうですね。お正月ではね、はい、あのまあ、行事としては、はい、あの私の、 あの、はい、佐賀御流では一応儀式があるんですが、はい、それはまあ、 あの行けばの行けてきちっと儀式があるんですけれども、はい、まあ、皆さん一般にこうお家で行けていただくっていうのは、はい、まあ、松とか竹とか梅とか、はい、そう、めでたいものはもちろんなんですけれども、はい、あの佐賀御流独特って言いましょうか、はいはい、それがあのお台花と申しましてね、はい、あの天皇が毎年歌会始めの時にお台を出されるんですね。それは歌のお題なんです
が、
それをいけばなで表現しようっていうのがお題花で、もうずっと佐賀御流では毎年発表されております。ですが今年の新春の花は月でございましたので、あの月の柿を作り、それで皆さんその神長が発表したお花を全国でいけてるというのが特別、ちょっとよその流派と違うところかなと思うんですよ。
そうですね。ね、
ちなみに、はい、あの今年のお題始めは15日ということです、
はい、ね、
明日明後日ですので、
は
い、また新しいお題が発表されれば、はい、来年の新春にかけて、はい、またこうは
1年間そうですね、
そうなんです。またね、はい、会長がお考えになって発表して
くださ構想練られて、
そうなんですよ。でも、はい、とっても楽しみです。
あ、そうですね、
はい、はい、独特の花ですからね。
はい、はい、まあ、あの京都のお話で、
はい、
まあ、お花に関係あるお話をしていただいたんですけれども、はい、ここでちょっと一曲お聴きいただきまして、後半もまたお付き合いいただいたらと思います。屋敷豪太さんの、サムデイです。はい、続きましてバッタリ将棋のコーナーです。はい、今日の担当は山本さんですけども、
今日は、まあ、あのお花のお話でしたので、はい、まあ、ちょっとそれに絡んだテーマということで、あの、まあ、緑っていうのは今こうすごくガーデニングとか、うん、まあ、言われる言葉ありますけれども、はい、いろんなシーンで、まあ、使われて、まあ、みんなのこう気持ちを癒しますよね。はい、それが、まあ、生えてる庭ということのお話をちょっとさせてもらおうかなと思うんですけども、はい、まあ、あの本当に身の回りのちっちゃいところから行くと、まずテーブルの上にこういうなんかこう小さなコップがあったり、うん、こう化粧瓶のところに入ってたりとか、はい、まあ、トイレの窓辺のところにちょっとちっちゃいのがお皿の上に花びらが浮かんでるとか、綺麗ですよね。はい、そういうまあちっちゃいところ、うん、でこれ花いうのはなんかすごくこうなんとかこうすごいもうこう複合するとパワーが出てきて、いろんなところに行けられると思うんですね。はい、今見せてもらってたら僕らそんな思いつきませんけど、はい、ミングのところに行けたり金属のところに行けたり、うん、なんか土の中にポコッとこう埋まってるようなところにバッと生えてるように、はい、行けたりとか、もう本当にこうなんかどこにでも割と生きられる。でまあちっちゃいところから大きいところまでっていう、はい、こういう本当にこうなんか。ものすごいこういろんな可能性があって、
そうなんですね。お話伺ってたらすごい独創的な ね、
ありますよね、
創造性の豊か
なんですよ ね、はい、まあ、本当にあの昔使ってたミングっていうか、はい、あの農具なんかでもね、はい、お花行けますとまたね道があるように、
はいはい、
あの新鮮に見えますし、あの実のなんかもありますよね、うん、あれにちょっとあの、はい、その野に咲く花なんかを入れますととっても、
ね、お花と一緒にまたそれも生きるっていう、
ね、そうなんですよ。それからよく昔私たちは火鉢で暖房取りますが、はい、今なんかもうね、はい、どこのお家にもどっか納屋の隅に置かれてるようなもの、
はいはい、
それでお花行きますと、
う
ん、また新鮮ですしね、あ、
はい、
あの何でもお花に行けることが、
ね、できるんですよね。これがまたすごいなと思いますけどね。でまあ、割とね京都の町屋っていうのは外から見るとあんまり緑が逆にないんですよね。
確かにそうですね、
ほとんどないんですよね。
なんででしょうね山が見えるから私はその緑はそこで見ることにしてんのかなって勝手に思ってるんですけど、ね、
まあ、坪庭っていうのはもちろんあって中で家の中からこう見る、うん、あの景色っていうのはできてるんですけども、
通りに面してっていうのは、
ね、
そうですね、通りにはないです、ね、でもお家の中に入りますとお花いける場所はいっぱいありますよね。
そうですね、
昔のお家ほどありますし、
はい、
であの今ねあの、はい、その 町屋っていうのはすごくあの、うん、ブームですし、はい、皆さんなんか懐かしい思いがいっぱいありますので、うんはい、そこでねま
た若い人がね
そうなんです、はい、でそこで生け花店をしますと、はい、すごく好評なんです、
うん、でしょうね映えるんでしょうね、
うん、そうなんです、うん、でそれが今まで見た床の間とか違い棚とか、うん、そういう決まった場所じゃなくって、はいはい、小森のところにお花をずっと生けてみたり、うん、柱にこう生けてみたり、うん
はい
うん、本当にお部屋の真ん中に入れてみたり、うん、それがまたとても新鮮 で、
ああ そ、 うですか
そういう家庭をやってる先生も、う
ん、町屋に行けるんじゃなくて町屋を行けるんですね。
それがもう全部が舞台にな
るんですね。そうなんです、そういう楽しみ方もございます、
ね。僕も前にちょっとね、はい、あの寄らせていただいた時に帰りに見せていただいたのには、うん、こう古木をこう使って、うん、2つのこう柿のところに大きな柿のところにこう渡るようにブリッジみたいな形で、ね、こう行けられてたり、うん、なんかこうこっちからこっちへずっと来て地べたのところにあるお皿の部分にピュッとつながってるとかね、なんか本当にすごいこう僕はまあお花にはほとんど知らないんですけども、ね
はいはい、
なんかそういうねこうすごい斬新な感覚が
そうですね、いけばなって本当に、はい、創造性豊かなものですからす、ね、自分の創造性で表現していけばいいわけですので、はい、人に、こうとかね決まりとか、はい、とらわれる必要もなく思いっきりご自分を表現されたら楽しいんじゃないかなと思いますね。
そういう意味でも、うん、その定年迎えて始められてるのすごい良いですよね。豊かになりそうな気がします。
そうですね、今まで一生懸命お仕事してこられて、はい、これからは自分 の、 その楽しみのためにいけばなを始めようって割合、ねはい、いらっしゃいますね、そういう方。
やっぱこういろんな制約の中で全然今日のだったり将棋になってませんが制約の中でね生きてこられて生活っていうか仕事されて、はいはい、でそれを一旦もう離れて、うん、っていうかもうやめられて自由にこうやってください、うん、で自分のこの感性のままにやってくださいっていうのでこう、うん、そこに入られるっていうのは本当にすごいいいなと思ってお聞きしたんですけど ね、
ね、うんまあ、自分の責任を皆さん済まされた後ですから、はい、ご自分も、はいね、本当に心をもう他にとらわれることなくできますから ね、 ね
自己表現して でそれをまたみんなでめでてっていう形ですね、はい、ですね。
ちょっと全然まだ話変わります、はいはいはい、さっき景色系池っていう言葉が出てきたんですが、はいはい、これをちょっともうちょっとね具体的にお話しいただいたら分かりやすいかな
ちょっと
分
かりにくかったかも分かりませんね。私もう自分が分かってるつもりで話していますので申し訳ないです、はい、景色系っていうのはね、うん、四季折々の山や山とか野原、はい、それから河川川の流れですね、はい、それから小湖ですから、はい、沼とか湖とか、はい、それから海浜とか、はい、そういう自然の景観を生けるのが景色系っていうんですね。で佐賀五条の中には7つの景色池って言いましてね、深山森林延べ治水承諾、うん、河川海浜というその決められた7つはあるんですが、うんはい、それは京都だけじゃなくって、はい、どこの土地に行かれてもそういうものはあると思うんですね、はい、
その
7つの景色は深山から海までずっと水が流れる、うん、そういう景色なんですね、はい、一つずつなんですね、つなげていくと深山で降った水は森林のこう、はい木を育てますし ね、 ですね、で延べでは、はい、みんな潤しますし、はい、承諾で赤いの命をこう育んでいきますし、はい、そして最後は川から海に流れていくと、はい、でそれがまた海からまた蒸発して、ね、雨が降ってきて深山で降ると、はい、そういう循環ですね、
大きなサイクル
が、ね、そうなんですよね、はい、でそういう七景を守ることは、うん、日本の美を守ることに、はいそうですね、繋がるんです。
それぞれが 大切ですね、
大切なんです。一つ滞ってもダメなんですね、うん、
でそれを表現する
表現するのが、はいね、その景色系の
その景色を、まあ、お花とかそのところにある、まあ、いろんなものを使って景色を
いけるんです、ね、その景色をいけるんです。だから皆さん親しみやすいお花ですよね、
はいはい、石とか木とか、
うん、そんなも使いますよ。でやっぱり高尾なんか行きますと石がゴロゴロしてますよね、うんはい、そういう石を拾ってきて学生たちもその高尾の見た景色を生けさせたり、はい、そういう授業もしたりするんですよ。ですからね江戸時代から都名勝図っていうのがよくありますが、
ございます、ね
うん、その中に大山の池の景色とか、はい、嵐山の乱峡の景色 景色とか、はい、高尾の景色とかみんな載ってますから、うん、それをずっといけばなで表現してきてるのが景色池なんです。
わ、はい、かりました。
はい、自然を感じてでそれを自分のものにしてまた表現すると
そうなんで、
やっぱこれは大事やし残さなあかんなっていう、
そうです、ね、この景色は絶対残したいと思ったらいけばなで表現してみんなに見ていただくと、はい、じゃあみんなも共感していただけたら あそこの景色は残しましょうということにつながるんじゃないでしょうかね。
そっからこうやっぱりまた風景がね伝わって人に伝わって、ね、
そうなんですよ。だからね、
はい、共有できるこう環境を作って
そういうことです、
まあ、何かもう一回こう再認識してもらう
そういうことですね。そうすると日本のそのね、はい、景色は残っていくんじゃないでしょうか、
ね、
う
あそうですね。なんかお花ってすごい奥深いもんやなって、
ね、大きなパワー持ってますよ。
そうですよね、大きな世界がこうあるような
そうですね、
そういう
ような
感じで出させてもらいました、
ねえはい、まあ、自然をめでるっていうこととか、うん、あと人のつながりをね。
そうですね、はい、私はい、まあ、一番今日申し上げたいなと思いますのは、はいはい、人と人とのつながりを大事にしたいと。だから京都は、
はい、京都
観光都市であり、はい、国際都市でありますから、はい、